出会いの可能性に気づく30のことだ。そのうち、あらゆる出会いには意味がある。出会いのある人はどんな出会いも意味します。嫌な人に出会ったら新しい価値観の学びになったんだろうと考えます。素晴らしい人に出会ったらこの人を真似して自分の中に取り入れる意味があるんだろうと考えます。平凡な出会いがあったらどこかに出会った意味がきっとあるはずだと考え意味を探し続けます。そういう習慣があるから出会いをますます素晴らしいものにしているのです。あらゆる出会いは意味がある。この出会いは無駄だった。そう思ったら誤解しているだけです。意味がないではなく、まだ意味を見つけていないだけです。意味のない出会いは一つもありません。あらゆる出会いは意味があります。出会いには簡単に見つかるとは限りません。バカに語ったり、隠れていたりして、なかなか見せにくいことが多い。誰かと出会ったらこう考えてください。この出会いはどんな意味があるんだろうと。良い出会いも悪い出会いも平凡な出会いも何らかの意味があります。人になって静かな感情で考えると、そうなると見せられ、見せやすくなります。出会いの意味を見つける人はどんどん人生が向上していく。嫌な人と出会ったら反面通信する意味があるかもしれません。成功者と出会ったらその人が成功する意味があるかもしれません。マジレスな人と出会ったらそのまま食事に誘うという意味なのかもしれません。意味は一つはありません。複数見つかることもあります。出会いには神様からのメッセージが隠れています。どんな出会いも必ず意味があるのでそれを見つけてください。いろんな角度から出会いを考えれば必ず見つかります。すべての出会いに意味があると思えば人と出会うことが分かってきるはずです。出会いの意味を見つける人はどんどん人生が向上していくのです。出会いの意味を考える。出会いの意味と可能性に気づく30のことは、その出会いには複数の面白さがある。出会いは何が素晴らしいか。それは複数の面白さがあることです。出会いとはいえ、そこには複数の要素がたくさんあります。細かい点に注意を向けると、複数的ポイントがあります。感動的な出会いに工夫を考えること。つまり自己紹介をする工夫を考えること。会話を埋める工夫を考えること。相手に根性を与える工夫を考えること。大勢の中から自分のことを覚えてもらうための工夫を考えること。スマートに連絡先を交換する工夫を考えること。少しでも感動的な出会いに変える工夫を考えること。また会いたいと言われるための工夫を考えること。出会いをいろんなところから見ることで、複数的ポイントがたくさんあることに気づくはずです。そして、工夫によって出会いの印象だけでなく、何日まで変わります。いい出会いがあるかどうか、ではなく、いい出会いに変える工夫ができるかどうかです。そこに気づくかどうかです。何の工夫もなく、いきなりばったりで出会いに行くこともできますが、それでは面白くありません。自由非常に出会いに工夫を出してください。頭を働かせて工夫を出せば、より有意な出会いに変えていきます。出会いのステージは工夫が決めると言っても、過言ではありません。出会いの工夫を出せば、日常はもっと華やかになる。出会いは工夫によって素晴らしく変えていきます。笑顔を増やしたり、印象を増やしたり、感動を与えたりできます。もちろん、工夫次第で平凡な出会いを運命に出会いに変えていくことも可能です。工夫の余地がたくさんあるというのは、多くの可能性を秘めているということです。努力次第で出会いの結果を素晴らしくできるということです。工夫を使用されているが、めきめきやりながら、ますます出会いに近くなります。複数のことそのものを楽しんでいきましょう。既に工夫をしているなら、もっと工夫になっておきましょう。工夫によってより素晴らしい出会いに変えていってください。知恵を絞ることで素晴らしい工夫を見せるでしょう。出会いの工夫を楽しめば、あなたの日常はもっと華やかになります。出会いで工夫を使用さを楽しむ。出会いの可能性に気づく30のことは、その3、出会いに風を持ち込まない。すべての出会いに感謝する。出会いに風を持ち込む人を見かけます。この人の出会いは当たりだった。この人の出会いは外れだった。こうした考え方があるのは色々あるです。確かに出会いによっていい出会いもあれば悪い出会いもあります。後から振り返った時、この出会いは素晴らしかった、この出会いは最悪だったということがあるでしょう。しかし、関係になったり、自分にプラスの影響があったりすればあると感じます。一方、出会った結果、マイナスの影響であれば外れと感じます。かまなく深まない出会いであれば、色々といった表現をすることもあるかもしれません。宝くじにあたり風があるように、出会いもあたり風があると感じることもあるのではないでしょうか。しかし、出会いにあたり風を持ち込むのはよくありません。出会いを避けてしまうからです。あたり風という言い方は相手にして。まず、出会いにあたり風を持ち込むのは相手にしてです。風の出会いだったというのは相手の悪口を言っているのと同じです。相手のあなたと出会ったと風の出会いだったと言っていると気分が悪いはずです。風という表現も好ましくありません。たまたま相性や価値観が合わなかっただけで相手に気はありません。相性や価値観が合わなかっただけで相手を悪者扱いするのはよくありません。では、あなたと考えるのはいいかというと、そういうことなのです。あなたにだったという言い方は、たまたま運が良かったという感じ気持ちが感じられます。あなたという表現は相手に対する敬意と尊重がありません。また、あなたの数字点で風もすることになります。あなたの出会いがあるということは、それ以外は風の出会いということになります。出会いに良しし、落ち込んでいることに変わらないのです。すべての出会いに感謝する。出会いに対する基本的な心構えがあります。すべての出会いに感謝しましょう。なぜすべての出会いに感謝するのか。すべての出会いは奇跡だです。地球は80億人以上あります。それだけ多くの人の中でその人と出会えたことは、天文学的に低い確率です。出会いはすべて奇跡です。大げさな話ではありません。事実として奇跡です。だから、すべての出会いに感謝することです。あなたの気持ちを出会えてよかったと考えるだけでいいのです。出会いに感謝すると次の出会いに向かおうという気持ちが強くなります。たとえその他にも出会いであってもいいのです。心の中で連中だけで構いません。今日も出会いがありました。素晴らしい奇跡はありがとうございます。きちんと感謝するとその気持ちが娘の神様にも伝わります。再び次の出会いのチャンスを与えてくれるのです。出会いに風を持ち込まない。すべての出会いに感謝する。出会いの可能性に気づく30のことは、その分、出会いに才能は必要ない。言うと行動力さえあり。出会いに才能は必要なのでしょうか。才能がなければ出会いなのでしょうか。答えはノーです。出会いに才能は必要ありません。才能がなくても出会います。もし出会いに才能が必要なら、世の中の大半の人のことを言うことになります。友人との出会いを思い出してください。特別な才能がなくても普通にしない仲良くなりたいでしょう。ちょっとだけ勇気を出して話し合ったことがきっかけでコミュニケーションが生まれ違えたはずです。では、出会いには何が必要なのか。出会いに必要なのは勇気と行動力です。出会いに勇気を出して話したいのは、そこで出会いが生まれます。ただ、それだけのことです。それ以上、それ以下でもありません。大人はもちろんのこと、子供でもできます。出会うことは難しくありません。出会いが難しいと感じるなら、難しく考えているだけです。緊張やテーマがあるかもしれませんが、勇気を出すことです。何が必要なら、出会いに行けばいい。私は、出会いの才能がない。そう、何が必要なら、出会いに行くことです。くよくよしていると、そこで余計な勇気を消耗します。悪い妄想が膨らんで、だんだん弱気になってしまい、勇気が逃げてしまいます。そもそも、出会いに才能は関係ないのですが、必要なしなんです。とにかく勇気を出して出会いに行きましょう。あなたの身近に出会いが多い人がいるなら、その人の不満を思い出してください。人が集まることに言っているでしょう。勇気を出して声をかけているはずです。ニコニコしながら積極的に声をかけているでしょう。だから出会いのです。必要なのは勇気と行動力。あなたには勇気があります。勇気がないと思っていないわけです。勇気がないのではなく、出していないわけです。自分の可能性を信じて正しい一歩を踏み出してください。まず動き始めることが大切です。午後にはパーティーがあれば積極的に足を運びます。気になる人がいれば自分から声をかけています。なかなか勇気がないなら魅力的な人とやっていることを考えながら飛び込んでいけばいい。頭の中に明るいイメージが広がれば自然と心に火がついて勇気が出てきます。これだけのことです。これだけで出会います。出会いに才能は必要ありません。必要なのは勇気と行動力なのです。出会いに才能は無関係であることに気づく。出会いの可能性に気づく30のことは、その後、心が乾いたら新しい出会いを求めるように今の人間関係を大切にする。心が乾くときがあります。喉が乾くときがあります。喉が乾くときがあります。不良になるしまわれ、なかなか新鮮な気持ちになれない。万年が生まれ、感情が停滞する。心の感情が失われ、心の病気も元気になれない。心が不良になるしまわれと、やる気が元気も元気になれない。心が不良になるしと、先に声が上がるのです。そんなとき、どうするかです。心が乾いたら不良になるし、新鮮な刺激が元気になれない。新鮮な刺激が元気になれない。新鮮な刺激によって心が笑えるでしょう。新しい出会いを通して心が乾くときがあります。事実ですが、その大切さではありません。心に注意があります。新しい出会いも以前、普通の人間関係になる。人は慣れる新しい出会いもしばらく、例えば普通の人間関係になります。最初は新鮮だった刺激も慣れてから何とも思わなくなります。新しい出会いが求めていると、一時的に心が弱っても、しばらくするとまた心が変わってきます。新しい出会いに集中していると、一方、今の人間関係が遅くなります。場合によっては最初の状態より心が変わってしまい、事態が悪化することも少なくないのです。新しい出会いを求めるより今の人間関係を大切にしよう。ここで大切なことがあります。心が変わったら新しい出会いを求めるより今の人間関係を大切にしましょう。一緒に食事をしてもっと交流を深めます。喧嘩をしているならきちんと仲直りをします。誤解があるならきちんと解きます。取り掛けている関係があれば久しぶりに連絡を取ってみるのもいいでしょう。今の人間関係を大切にすると、優しさや美しさに触れることができます。共感や感動がエネルギーに湧いてきます。ますます良好な人間関係を築きます。心が良いものを持つようです。心が乾いたときは新しい人間関係より今の人間関係を大切にする。出会いの可能性に気づく30のことは、その6、出会いと芸術鑑賞の意外なつながりとは、あなたの日常には芸術作品に触れる機会がありますか。出会いを高めるためには芸術鑑賞を投げることです。出会いと芸術鑑賞は無関係に思いますが、実は意外なつながりがあります。 出会うことができれば、感性と観察力が必要。出会うことができれば、感性と観察力が必要です。感性、観察力が向いていれば、素晴らしい人でも普通と思います。魅力に気づかないまま勝利してしまいます。魅力的な人でも勝利に気づかれば、今も同然です。そこで有効なのが芸術鑑賞です。芸術鑑賞をすると、感性と観察力が養われます。感性と観察力が養うということは、気づく力を養うということです。素晴らしさに感性が養われ、小さなことに気づく力が強くなります。芸術鑑賞を通して、感性と観察力が研ぎ澄まされると、人の魅力に気づく力が強くなります。芸術鑑賞をしていると、いい人を見つけた、この人の隠れた魅力を発見したと、この場面が増えるでしょう。ビッグセンス、芸術的感性が見られると、心安全な人に魅力が高まるのです。芸術鑑賞は意識的に行うことが大切です。ぼんやり芸術鑑賞をするだけでは効果が安定します。いいところを見せようと意識しながら鑑賞することが大切です。本質はどこにあるのか、素晴らしいのはどこか、どんなところに特徴があるのか、縦の魅力はどこにあるのか、何を採用としている作品なのか、自分に問いかけながら芸術鑑賞をしていきます。良さは味わい、楽しみ、理解することです。一度で全てを理解するのは難しいかもしれませんが、できるだけ理解する努力をすることです。いろんな角度から作品を見ていると、いろんな見方や感じ方ができることに気づきます。次第に感性と観察力が養われていき、それが出会いにもつながります。芸術を確かめることも共有の一環。さあ、芸術鑑賞を楽しみましょう。芸術に関することは何でも構いません。映画館に行って映画鑑賞をするのもよし。音楽コンサートに行って音楽鑑賞をするのもよし。美術館に行って美術鑑賞をするのもおすすめです。音声ライダンスを借りると作品の理解が深まります。直接現場に行くのが難しいなら、今夜 DVD で鑑賞するのも悪くありません。芸術を確かめることも同様の一環です。芸術鑑賞を進めて、出会いよりも高まっていく。一流作品を一つずつじっくり丁寧に鑑賞しましょう。素晴らしい作品があれば思いっきり鑑賞しましょう。知らず知らずのうちに自分の中で感性が養われ、非常に豊かさを出すのです。芸術鑑賞をしていると、穏やかな時間を過ごせ、心が豊かになります。どんどん心に栄養が送り込まれ、豊かな精神が養われます。芸術鑑賞を進めて、出会いよりも高まっていくのです。芸術鑑賞によって感性と観察力を養い、出会いよりも高める。出会いの意味と可能性に気づく30の言葉。そのなら、いい人との巡り合いもいい出会い。嫌な人との巡り合いもいい出会い。ある日あなたはいい人と巡り合いました。いい人と巡り合いは、台湾の未来に楽しい時間を過ごせました。いい思い出の一つ増えました。スマートな車になって参考になりました。心地よい時間を過ごせ、幸せな気持ちになりました。面白い体験などして、自分の振り返りになりました。相手の方が伝わってきて、勇気や元気をもらいました。ご縁を与えてくれた神様に感謝しましょう。では、逆に嫌な人との出会いは悪い出会いなのかというと、そうではありません。嫌な人との出会いも一概に悪いとは言いません。反面、上司と出会いました。こういう人になってはいけないと学びました。世の中にはこんな人もいるのかと知らずに言われました。無駄がしましたが、メンタルが鍛えられました。しかし、関係には長いかもしれませんが、出会いたことは無駄ではありません。それはそれで自分のためになっています。そう考えると、出会いには一つもないとはあります。深い気持ちはあるかもしれませんが、受け止め方を変えることです。受け止め方を変えれば、マイナスはプラスに変わり、意味や価値を見せます。すべての出会いに感謝できるようになります。嫌な人との出会いを楽しめるようになれば、運命の人と出会いも時間の問題です。いい人との出会いもいい出会いです。嫌な人との出会いもいい出会いです。いい人との出会いも嫌な人との出会いもいい出会いと考える。出会いに行く可能性に気づく30の言葉。その8、出会いに行くことは人生の後悔を減らす取り組みの一つ。迷う暇があれば出会いに行った方がいい。出会いに行けば必ずいいことがあるでしょうか。答えはそうです。残念ながら出会いに行ったからといっていいことがあるとは分かりません。出会った結果、つまらない時間を過ごすだけかもしれません。緊張で落ち着かず、ストレスの時間を過ごすだけかもしれません。相手から嫌なことを言われてショックを受けるかもしれません。時には面倒なトラブルに巻き込まれることもあるでしょう。出会いに行っても何もいいことはなく、そういうことが嫌なことに直面することがあります。こんなことが出会うべきではなかった。残念ながら出会った結果、後悔することがあるのも事実です。それが出会いに行かない方がいいと思うかもしれませんが、それは違うのです。少なくとも出会いに行ったことは正しい選択です。未来を切り開くという現実的な方法です。出会いに行くことは素晴らしいこと。まずアクションを起こしたことが素晴らしい。行動者、勇気を振り絞った自分の腹を打ったということです。つまり自分で未来を積極的に幸せを掴み取りに行ったということです。再生があって自信があります。自分で自分の人生を形作ることであり素晴らしいことです。結果にとらわれないことです。悲しくない結果で終わったとしても全て無駄ではないはずです。出会うことで一つ経験が増えたでしょう。出会うことで一つ経験が増えたのですが、プラスになったと言います。出会うことで笑ったことがあったでしょう。話が合わなかった、思っていた人と違っていたと笑っただけでも前進です。たとえ特別に笑ったことがなくても出会いに行ったという事実があるだけで合格です。何もしないでいることは今なら見せていることと同じ。もし出会いを避けていたらどうなっていたか、何も変化がありませんでした。変化も経験もありませんでした。行動を避けることで自分の中に閉じ持っていたでしょう。何も行動しなかったら自分の恥を取ることになるでしょう。出会いを避けることは学びや成長を避けたことになります。じっとしていれば変化も成長も求めます。何もしないでいることは今なら見せていることと同じです。出会いに行くことは人生の後悔を減らす取り組みの一つ。出会いに後悔することもありますが、何も行動しなかったことに比べる話です。出会いに行ってもいいことがあるとは分かりませんが、出会いに行かないといいこともありません。出会いに行けば何らかのチャンスに恵まれるかもしれませんが、出会いに行かなければチャンスはゼロです。今期会いたい人ならなおさらです。時間とお金をかけても愛に価値があります。出会いがあれば少なからず発見があります。楽しい時間を過ごせます。刺激があり、学びがあり、発見もあります。ご縁があって長く続くこともあるでしょう。アクションを起こすことは未来を切り開くという現実的な行為です。自分の力で人生を形作ることになる。だから出会いに行った方がいい。出会いに行くことは人生の後悔を減らす取り組みの一つ。迷う暇があれば出会いに行った方がいいのです。人生の後悔を減らすために出会いに行く。出会いに行く可能性に気づく30の言葉。その9、素敵な人と出会いたいならまず自分が素敵な人になる。素敵な人と出会うのはどうすればいいのでしょうか。まず自分が素敵な人になることです。人間関係は同じ人同士が引き寄せられるようになっています。性格さんやルックスといった体験だけでなく、価値観、考え方といった内面も含めます。ダメな人はダメな人が集まります。魅力的な人は魅力的な人が集まります。あなたの魅力が高まれば相手はあなたの魅力を感じるようになります。あなたが素敵な人になると素敵な人が集まり自然と引き寄せられるようになります。相手はあなたを見て自分と同じ雰囲気を感じます。普通の人が魅力であっても素敵な人が続いています。私に似ているな、違ってみたい、お友人になりたいと思っています。あなたに寄せ相手の方から近づいてもらえるのです。素敵な人は素敵な人と付き合うようになっている。素敵な人と出会いたいならまず自分が素敵な人になることです。素敵な人は素敵な人と付き合うようになっています。定期的に運動して体を連鎖法を見せ、知性と品格を高めます。ファッション誌を買っておしゃれになります。ポジティブ思考を見せ、何事も積極的になります。何事も早く踏んで、スピードのある人になります。できることは何でもしましょう。外見も内面も両方を見ましょう。これでもか、というぐらい自分を見て、素敵な人になることです。素敵な人になると、キラキラした雰囲気が漂うようになります。あなたには素敵な人になる資格がある。自分には無理だと思わないでください。あなたには素敵な人になる資格があります。素敵になりたいと思ったら、素敵な人になる可能性はあるということです。自分の可能性を信じて、ぜひ素敵な人になってください。素敵な人と出会いたいなら、まず自分が素敵な人になりましょう。長期にわたる努力が必要ですが、自分のためにも将来のためにもないので、ぜひ成し遂げてください。素敵な人になることを目標としていくようにしましょう。素敵な人になると、ある日あなたの前に素敵な人が現れます。まず自分が素敵な人になる。出会いの可能性に気づく30の言葉。その10、小さな出会いを大切にしよう。小さな出会いは運命の出会いまで。出会いなら大きな出会いがしたい。最初から運命の出会いを実現したい。そう思うかもしれませんが、早まってはいけません。最初から運命の出会いを求めるのはよくありません。せっかちであり、欲張りであり、早まった考えです。いきなり運命の出会いはありません。最初から運命の出会いを探していると、行動が偏ったり、行動範囲が狭まったりして、かえって遠回りになります。運命の出会いに注意なく、小さな出会いを探しなさいます。小さな出会いを大切にできない人は、どうして運命の出会いを探せるでしょう。相手に対する尊重とリスペクトがありません。小さな出会いを大切にできない人は、運命の出会いはありません。最初は小さな出会いから始めよう。最初は小さな出会いから始めましょう。小さな出会いとは出会いは出会いです。人と人はつながっています。小さな出会いを大切にしていると、その人を介して別の人と出会います。小さな出会いであっても、その人からまた別の人を紹介してもらえる可能性があります。見た目は普通の人であっても、意外なものとつながっていることが少なくありません。別の人と出会うと、さらにまた別の人と出会えるようになります。出会いの連鎖が生まれていき、3名の出会いを果たせるのです。独自の手段。独自の手段という言葉を聞いたことがありました。独自の友人に紹介してもらうと、最終的に世界中の人とつながることができるというのです。インターネット社会が浸透して、SNS が登場したことにより人とつながりが加速しています。しかし友人だけでなく、関係は最近も含めると、1人につき44人のつながりがあると言われています。44人の6回かけると70億人以上になります。44×44×44×44×44×44×44×44×44×44×44×44×44×44×44×44×44×44×44×44×44×44×44×44×44×44×44×44×44×44×44×44×44×44×44×44×44×44×44×44×44×44×44×44×44×44×44×44×44×44×44×44×44×44×44×44×44×44×44×44×44×44×44×44×44×44×44×44×44×44×44×44×44×44×44×44×44×44×44×44×44×44×44×44×44×44×44×44×44×44×44×44×44×44×44×44×44×44×44×44×44×44×44×44×44×44×44×44×44×44×44×44×44×44×44×44×44×44×44×44×44×44×44×44×44×44×44×44×44×44×44×44×44×44×44×44×44×44×44×44×44×44×44×44×44×44×44×44×44×44×44×44×44×44×44×44×44×44×44×44×44×44×44×44×44×44×44×44×44×44×44×44×44×44×44×44×44×44×44×44×44×44×44×44×44×44×44×44×44×44×44×44× 世界は重要でないとしないことがわかります。小さな出会いは運命であるのです。小さな出会いなら無数ではありません。小さな出会いなら大切にすることです。出会いの種をまいていると思うことです。小さな出会いは運命であるのです。小さな出会いなら大切にすることは出会いの種をまいているのと同じです。小さな出会いを大切にすることは、いつか運命を出会いを果たせるのです。小さな出会いを大切にする。出会いの意味と可能性に気づく30の言葉。その11、どんなに変わった人でも自分と会う人は必ずいる。あなたは自分のことを変わった人間と思いますか？自分は変わり者だから誰とも会わない。そういう人がいます。変わっていないと呼び合える人は自分と会う人を見つけるのに上手でしょう。普通や当たり前が通用しません。子供たちの考え方も有意義です。よく言えば個性的です。悪く言えば一般常識がありません。変わった生活をしていると、出会いに行ってもなかなか普通の人と話がありません。ユニークなと認められることがあっても、その人と発音があることはありません。誰とも会わないと孤独を感じます。物珍しい目で見られるとストレスを感じます。自分は変わり者という自覚がある人は、出会いも難しいように思われます。では、変わった人は誰とも話が合わないのかというと、それは違います。どんなに変わった人でも自分と会う人は必ずいます。自分と会う人と出会うことは人生における究極の目標の一つ。100人に1人かもしれません。1000人に1人かもしれません。数は少ないかもしれません。存在しているのは間違いありません。地球は80億以上の人がいます。これだけ多くの人がいるならですべての人と会わないということはありません。どこにいるかわかりませんが、必ず存在しているのは確実です。その人と出会うどうか諦めず自分と会う人を見つけてください。出会った瞬間、ビリッとしてすぐ笑います。似ている者同士は言葉がなくても手足に用意ついます。自分と会う人に出会うと人生が一変します。言うと希望を分け与えてもらいます。どんな話をしても楽しめます。不安なことを言ってもそうだよねと同じくれます。どれだけ長く話しても時間があったというのに過ぎます。相手に合わせるのではなく自然と会ってしまいます。その人からは思い生きる者になるでしょう。波長があったとき相乗効果が生まれ新しい何かが生まれます。人生に喜びを与えて生きるのが楽しくなります。どれだけ自分が変わり者でも会う人が必ずいます。人生は自分と会う人を見つける点です。自分と会う人こそ運命の人です。どんなに変わっていても必ず自分と会う人がいると信じる。出会いの意味と可能性に気づく30の言葉。その順に、一生で出会う人の数が見える大事なこと。私たちは人間社会の中で生きています。学校の友人、職場の仕事の話、近所私たちが一生で会える人の数は何人でしょうか。人生で会う人数は合計で何人かになるでしょうか。すべての人まで含めると大概な数になりますが、ここでは接点を持つという定義で考えるとします。ある合計によると、何らかの接点を持つ人の数はおよそ3万人と言われています。人生を80年とした場合、一生はおよそ3万人です。つまり、1日1人は誰かと約3人になります。これを多い少ないと感じるかは人によって異なります。一つ言えることは限られているということです。世界には今80億人います。80億人もいるにもかかわらず、実際に接点を持てるのは3万人です。1% どころではありません。0.004% です。もちろん、個人差はあるでしょう。接点を持てるのは1万人、2万人と少ない人もいれば4万人、5万人と多い人もいるはずです。その合計から計算したとしても、地球人口全体の 0.001% から 0.007% の範囲内にすみません。いずれにせよ、極めて少ないことに変わらないのです。一生は7、30から上に人と出会いそうな錯覚を持ってしまいますが、誤解です。実際に接点を持てるのはせいぜい3万人という現実があります。こうした現実を知ると、今に出会いは貴重であるか実感できるでしょう。一人一人の出会いを貴重な出来事と考えよう。一人一人の出会いを大切にしましょう。一人一人の出会いを貴重な出来事と考えましょう。平凡に思える出会いかもしれませんが、実際は貴重な出来事です。その人は3万人のうちの人です。出会いは貴重なことであり、重要なことであり、ありがたいことです。誰かと接点を持ったら3万人のうちの人と出会ったと考えてみる。あなたは今日誰かと出会うでしょう。誰かと接点を持ったら3万人のうちの人と出会ったと考えてみてください。自然と感謝を目に遭えて優しく丁寧にしたくなるはずです。どんな人と出会っても相手に敬意を払い、礼儀正しく振る舞いましょう。嫌な人と出会っても貴重な目に合わせと思って感謝することです。一人一人と出会いを大切にする人は自分を大切にすることでもあります。人と出会いを大切にする人は素晴らしい人生を送れます。一生の人生の持てる人の数を意識して、一人一人と出会いをありがとう感謝する。出会いの意味と可能性に気づく30の言葉。その13、出会うのではない。出会わせていただくのだ。人と目に合うことを私たちは出会うと表現します。もちろん出会うという表現もいいですが、出会いの考え方がさらに自分の考え方があります。出会うと考えるのではありません。出会わせていただくと考えるのです。表現の考え方で意識が変わります。人に対するリスペクトの精神。出会わせていただくという考え方出会わせていただくという考え方を持つことで、出会いに対して謙虚な気持ちになります。人の中に思えてきて、出会いが必要な機会と思うようになります。より出会いの価値が高まることで自然と、腰が低くなり、人に対する接し方が丁寧になります。出会いに価値を感じることで、相手に対する敬意と尊重の気持ちを持てるようになります。出会いがあったとき、貴重なことに恵まれた、価値のあるものを頂けたという実感が湧いてくるでしょう。一人一人の出会いに感謝できるようになり、出会いが宣伝されていくのです。出会わせていただくと、考える人が出会いに恵まれる。一緒に出会いから謙虚の願いをしましょう。一緒と出会わせてくださいと。縁結びの神様はここで素晴らしい出会いをプレゼントしてくれるでしょう。一緒を紹介したら、きちんと仲介してくれた人に感謝しましょう。いい出会いをさせていただき、ありがとうございましたと。紹介した方があったと喜んでくれ、また新しい紹介を運んできてくれるでしょう。いい出会いがあったら、きちんと日記に書きしましょう。今日は一緒に出会わせていただきましたと。日記に美しい運命が広がって幸せな気持ちにしています。出会わせていただくという考え方を見つけると、ますます出会いが高まります。出会いに一つの問題はありません。出会いに感謝できる人は、将来の人生からの神様からもされます。出会わせていただくと考える人が出会いに恵まれるようです。出会う、出会わせていただくと考える。出会いの意味と可能性に気づく30の言葉。その14、偶然の出会いは何かになる。ある時、偶然の出会いに恵まれることがあります。突然、素敵な人から声をかけられる。旅先で偶然しないと会う。SNS で、ただ昔の知り合いを見せる。街を歩いていると、声を寄せる人だったり、会う。急な不思議な目に合わせたと、驚きつも、単なる偶然と約束そうになりますが、ここがポイントです。偶然の出会いがあった時、単なる偶然で終わらせてはいけません。偶然の偶然で終わらせるのは、出会いのない人の振る舞いです。縁結びの神様の指定です。偶然の出会いは何かになる。偶然の出会いは何かになると考えることです。表向きは偶然の出会いに言いますが、実際は何らかの意味があります。縁結びの神様はこう思っているでしょう。どんな意味があるか自分で見つけなさいと。神様は偶然という形を装って意味を採用とします。突然、素敵な人から声をかけられたら、その人と仲良くなろうという意味かもしれません。旅先で偶然知り合いとなったら、そのまま一緒に行動してみようという意味かもしれません。SNS でたまたま昔の知り合いを見つけたら、連絡を取ってみようという意味かもしれません。街で声を寄せる人とだったり、あったら、そのまま食事に誘おうという意味かもしれません。勇気を出せ、恥をかけ、運命を変えようという意味かもしれません。偶然の出会いは何かになります。偶然の意味はよく考えないとわからないようになっている。人で意味があるわけではありません。偶然の意味はよく考えないとわからないようになっているため、自分で考え見つけなさなければなりません。この偶然の出会いは何かになると考え、何らかの意味を見つけましょう。今自分に必要な出来事などと思えば繋がりが見えてくるはずです。なかなか意味わからなくても諦めないでください。なかなかわからないから面白いのです。見方を変えたり、考え方を広げたり、受け止め方を封鎖してみましょう。根気よく時間をかけて考えてみましょう。諦めればいつかきっと意味がわかります。偶然の偶然で終わらず意味を見出す人が出会いのある人の振る舞いです。偶然の出会いを放置せず、何らかの意味を見出す。出会いの意味と可能性に気づく30の言葉。その規模、あなたの知り合いは友人行動。新しく友人を作るより知り合いを友人に変えよう。簡単に友人を作る方法があります。今の知り合いを友人に変えるのです。きっとあなたにはすでに知り合いが複数でしょう。知り合いとはすでに関係があります。友人と深い仲ではありませんが、お互いに面識があって、ある程度相手を知っている関係です。すでに面識があるのですが、もう少し交流を深めて仲良くなれば友人に変わるでしょう。知り合いを友人に紹介させる。新しく友人を作るのもいいですが、まず知り合いから始めるのが特策です。新しく友人を作るより早くて簡単です。面識があるので、ゼロから関係を始める予定がありません。すでに繋がりがあるのですが、あとはその繋がりを不完全にしていくだけです。知り合いのままで終わらせるのもいいですが、その関係を発展させて友人に紹介させましょう。平凡な知り合いが新しい親友に発展する可能性もあります。あなたの知り合いは友人行動。身近な知り合いを決してしないことです。単なる知り合いと思っていても実際はわかりません。あなたはその人についてまだ詳しく知りません。交流を深めていくと、意外と確かな人で自分と似ている人かもしれません。最初は緊張を感じていても、だんだん相手に慣れていく親近感が湧いて、居心地が良くなることもあるでしょう。あなたの知り合いは友人行動です。年上も年下も関係ありません。年齢が離れていても関係ありません。新しく友人を作るのもいいですが、知り合いと関係を発展させて友人に紹介させた方が早く確実です。一緒に会う時間もそうしたり、お互いの考えを寄せ合ったりすると、関係が深まっていくのは時間の問題です。知り合いが運命の人になる可能性も大いにあるのです。新しく友人を作るより、今の知り合いと仲良くなって友人に入る。出会いの意味と可能性に気づく30の言葉。 その16。なぜ出会いは言葉より行動が大切なのか。素敵な出会いはまず言葉が大切です。適切な言葉を丁寧な言葉がいいです。きちんとした言葉を行えれば素敵な出会いを実現できるでしょう。またこの言葉、励ましの言葉、ポジティブな言葉も大切です。いい言葉を使えばいい時間を持っていい出会いになります。相手の根性を伝わってますます出会いが素晴らしくなります。しかし言葉も大切ですが、もっと大切にしたいものがあります。心なのです。綺麗な言葉でも心がなければ叶わない。出会いで本当に大切なのは心です。出会いは言葉に注意が向くと心の重要性を残していることが少なくありません。綺麗な言葉でも心がなければ叶わないします。例えば社交辞令です。表面的です。綺麗な言葉では意味がありません。聞きのいい言葉であっても相手の心に響かなければ声は続きません。社交辞令の言葉を超えると冷たい言葉に聞こえます。ある意味嘘をついているのと同じことになります。人との出会いは心との出会いです。言葉も大切ですが、それ以上に心を大切にしましょう。なぜ出会いは言葉より心が大切なのか。大切なのは心です。なぜ出会いは言葉より心が大切なのか。私たち人間の本質は心だからです。私たちは心があるからこそ人間です。心を大切にする相手の心を抑え、いい出会いが実現します。言葉で意味を抑えるより言葉を通して心を抑えましょう。感謝、感動、尊敬、愛情、親切心、好奇心、向上心も大切です。たっぷり心を抑えてください。心を抑えて抑えすることはありません。ハードマンコミュニケーションの心がけよう。目指したいのはハードマンコミュニケーションです。そこに心があるかどうかです。心を重視したいという心がけましょう。心に響くことは心を癒されることは心を捉えることだ。心が伝われば印象的になります。ハードマンコミュニケーションは人間のコミュニケーションです。ハードマンが伝わるようなコミュニケーションができれば必ず素敵な出会いになります。素敵な出会いをするために言葉に心を大切にする。出会いの可能性に気づく30の言葉。その17。出会いの可能性を引き出すのは再生と実践。出会いの可能性を引き出すのは何が必要か。それは再生と実践です。再生とは周りに影響されることなく自分の意思や判断によって行動しようとする態度や性質のことを言います。実践とは人に頼らず人に対して力でやっていこうとすることがないことを言います。難しそうに聞こえますが簡単には周りに流されないで自分を持つということです。自分で自分のコントロールできる人だと言われてもいいでしょう。再生と実践があると自分の中に信ができます。信ができることで周りに流されず気持ちを捨てた連動を取れるようになります。出会いの流れの時勇気を出していけるようになります。私はこういう人間ですよと自己アピールができるようになります。相手の意見に流されずきちんと自己主張ができるようになります。内面が満ち溢れる自信があって堂々と振る舞えるようになります。きちんと意思表示ができる人は内面が充実している様子を感じさせます。そういう人は魅力的に映り相手からどう考えます。再生も実践もなくて困ることはあってもあって困ることはありません。再生と実践があってこそ良い出会いを引き寄せ、ご縁を生み出せるのです。再生と実践を養うこととは、どうすれば再生と実践を養えるのでしょうか。再生と実践を養うためには一人で行動する習慣が大切です。人と全然言った場合は他者への尊心もなかなか振り切れず精神的に強くなりません。一人で行動すると自分の意思や判断に頼るためになるため再生と実践が養われていきます。最初は不安や恐怖を感じたりするかもしれませんが、トレーニングの一環と考えてください。メンタルを鍛えるにはメンタルが必要なためにも経験することがありません。どう始めていいかわからないときは一人でレストランに入って食事することから始めてみてはいかがでしょうか。ドキドキしたり緊張したりするかもしれませんが、適当した再生と実践を養うトレーニングです。慣れてれば一人で映画を見に行ったり、美術館に行ってみたりしていくといいでしょう。いずれ一人旅に挑戦してみるのも悪くありません。気づけば自分の中で再生と実践が育っていることに気づくはずです。一人で行動できる人は凛とした雰囲気が漂うようになって魅力的に映ります。そういう人は出会いも恵まれるようです。一人で行動する際を作って再生と実践を養う。出会いの可能性に気づく30の言葉。その18。ルーカーで出すことを許さない人は以前孤立して不幸の道を辿る。友人とルーとするとき暗黙の了解ができることがあります。ルーカーで出すのは良くない。ルーカーで出すのは裏切り行為と同じ。同じメンバーのままでずっと一緒にいよう。お互いが安心してルーカーで出すことを許さない雰囲気が漂うことがあります。ずっと一緒だよということは裏を返せば新しい友人も少ないでねというニュアンスにも聞こえます。言葉に出して言わなくてもどことなく束縛を脅かすニュアンスが感じることもあるでしょう。一見すると美しい仲間意識、素晴らしい信頼関係に思うかもしれませんが注意が必要です。これは仲間意識でもなければ信頼関係でもありません。単なる束縛関係です。離れようとしても離れない関係はもはや悪縁。仲間意識は大切ですが束縛関係になってはいけません。相手を拘束すると自分も相手から拘束されます。お互いに束縛し合うとお互いの自由も制限されます。結局のところ友人を失うのが怖いからです。仲間を失うのが怖いため相手に強要しています。仲間意識があるのは素晴らしいですが束縛関係になってはいけません。束縛関係になると新しい出会いの射線になります。行動の自由が失われ新しい出会いが制限されることになるのです。経済的なルールはゆくゆく制限に変わります。離れようとしても離れない関係はもはや悪縁なのです。ルーカーで出すことを許さない人は以前孤立する。ルーカーで出すことを許さない人は嫌われます。お互いにルールを満たせなくなると出会いの射線になり新しい友人も少なくなります。お互いに束縛し合うことでお互いの出会いもされてしまうことになります。ルーカーで出すことを許さない人は以前孤立します。そして不幸の道を辿ることになるのです。友人も束縛するのではなく対抗する。友人も束縛するのではありません。友人も対抗することです。新しい友人を作ってもいい。都合の悪い時はルーカーで出してもいいということにします。経済的なルールではなく対抗的なルールにすることです。友人の幸せを願いながら皆に束縛しないことです。関係を解除して束縛をやめて自由な行動を促しましょう。束縛をやめると自分も友人も安心から解放されお互いが楽になります。適当な距離感を保てるため良い友人関係を築きます。新しい出会いに恵まれるのです。友人も安心しない。自分も友人もルーカーで出すことを許す。出会いの可能性に気づく30の言葉。その19。いい出会いがあるからいい出会いがあったと言おう。いい出会いに恵まれたいならこう言ってください。いい出会いがあったと。普通に考えると順番になるんです。普通は最初にいい出会いがあり次にいい出会いがあったという順番になるでしょう。いい出会いがあるからいい出会いがあったというのは自然に思います。しかしここに出会いのためのポイントが増えています。常識にとらわれる必要はありません。順番は当てないようなものです。まだいい出会いがなくても先にいい出会いがあったと言ってしまいましょう。既に起こった出来事として過去形で生きて OK です。いい出会いがあったと今全体的な力が伝える。いい出会いがあったと過去形で生きることが大切です。過去形のことは実現の力を高めるからです。今日は現実になります。いい出会いがあったと今既に実現者のとしてあなたの全体的な力が伝えます。あなたの中で出会いのイメージが広がります。出会いに関する情報に注意を向いて小さな出会いに気づきやすくなります。高揚感と幸福感に包まれあなたの雰囲気が良くなります。運気が高まって出会いにマッチします。出会いの興味が高まり行動力マッチします。そして本当にいい出会いに恵まれるようです。いい出会いそんなことは言えないと思うかもしれませんが、何度もやっていては、なかなか出会いもわかりません。騙されたと思って言ってみてください。嘘でも演技でもわかりません。言葉に出して言うのは恥ずかしいなら、心の中で捉えてもわかりません。本当に実現しているつもりで言うのがポイントです。まもなくあなたはいい出会いに恵まれます。いい出会いがあるから、いい出会いがあったと言おう。出会いの可能性に気づく30の言葉。その10。人は出会いによって成長する。出会うことは新しい自分に生まれ変わることになる。出会いの機会があれば、ぜひ心よく見てください。出会いになれという人もいるでしょう。知らない人とあるのが恥ずかしいという人もいるでしょう。そもそも出会ったことでしかないと思う人もいるかもしれません。確かにわざわざ出会わなくても非常に必要はないかもしれません。今人間関係で生きていくことは可能でしょう。しかし出会いの本質はそこではありません。出会いとは何か。一般的な意味としては人と人とが初めて顔を合わせることを言いますが、それだけではありません。出会いの本質とは何か。学びなのです。本を読んで学ぶと実際に人と接することになるのとは違う。出会いとは新しい学びの機会ではあります。本から学ぶこともありますが、人から学ぶことも多い。本を読んで学ぶと実際に人と接することになるのとは違います。新しい人と出会うといろんなことがあります。個性、価値観、考え方、美学、哲学、人生観、生の人間と接することでそれぞれに刺激を受けることができるためどんどん成長していきます。特には意外な価値観に触れて頭が突き抜かれたような衝撃を受けることもあるでしょう。大きなショックを受けることも良くも悪くも勉強です。こんな個性もあるよね。面白い価値観を持っているな。そういう考え方をしているのですね。世の中にはこんな人がいるのか。と改めて感じることも勉強です。驚き、感動といったことも学びの一つです。感情が揺さられたということは大きな知見を得ることができたという意味です。言葉ではなく説明できなくても頭の中で認識や世界観がぐっと広がっています。これを考えて実現するのは難しい。実際に人と会うことでスムーズにやればいいんです。自分では普通にやっているつもりでもいつの間にか成長につながっています。出会うことイコール勉強なのです。普段から良い場所にやっていると、皆に人を相信しなくなる。あっても仕方ないという出会いもあるかもしれませんが、それは変わった人だから会うのが怖いと思いますが、変わった人だからこそ会ってみる価値があります。出会いをしていることは成長していることになります。出会いを受けていることは成長を受けていることになります。 であれば、その勉強も人生の勉強になります。いろいろな人と出会うだけで、自分の中で何かが得られ、何かが大きくなっている実感が得られるでしょう。いろいろなことで、旅行をすると自然と頭の中の世界が広がりますが、出会いも同じです。いろいろな人と出会うことでも自然と見識や世界が広がります。普段からいろいろな人と出会っていると、むやみに昇進しなくなります。そういう生き方もあっていいんじゃないと思うようになるからです。それは、いろいろな人と出会って成長しておかないと、なかなかできない考え方です。出会いの機会があれば、壊れるのではなく、平等。人は出会いによって成長します。確かにいろんな人と出会うことで、いろんな成長が得られます。それが出会いの本質です。出会いの機会があれば、壊れるのではなく、喜んでください。自分から出会いの機会を増やしていきましょう。人生は、出会いがあるから素晴らしい。素晴らしい人と出会うことは、素晴らしい宝物を手に入れることになるのです。出会いの本質に気づく。出会いの可能性に気づく30の言葉。その11。なぜ忙しい時に限って、いい出会いがあるのか。出会いには法則があります。いい出会いは忙しい時になると、そうなっています。暇な時に出会いがあるのですが、そういう時に限って出会いがありません。不思議なことに出会いは忙しい時にあります。なんとも不幸な法則です。また、たまに忙しい時は、なぜかいい人と出会いやすくなる。しかも、忙しければ忙しいほどいい出会いがあります。いい出会いがあるのは嬉しいと、出会いがある時に限って忙しいのは残念です。もっと余裕がある時に出会いがよかったのに、とても嬉しい気持ちになります。いい出会いがあっても、忙しいせいでチャンスを避けない状況が多いのです。忙しい時に限っていい出会いがあるというのは、なぜ忙しい時に限っていい出会いがあるのか。それはスピードと行動力を発揮しているからです。スピードが持ってたくさん行動していると自然と出会う人の数も増えます。あちこち行っていろんな場所を訪ねていると忙しさに比例して出会いも増えます。不思議なことにスピードがしていると普段なら恥ずかしくて出会うこともできてしまいます。必然的にいい出会いがある確率もあるのです。忙しさの中に余裕をする。ここで難しいものがあります。いい出会いをするためには忙しくなることが必要です。ところが忙しいときはいい出会いがあってもじっくり話をする余裕がありません。ではどうするか。忙しいが時間の練習できるだけの余裕があるという状態にすることです。忙しいこと余裕があることは相反しているようですが、少しだけ両立させることが可能です。ポイントは予定の組み立て方にあります。予定と予定の間に一定の組み立て方を設けておく。どんなに忙しくても忠実に予定を詰め込むことはしません。あらかじめ予定と予定の間に一定の時間を設けておきます。こんなに少なく仕事を詰め込むのではなく余裕を持たせて込めるイメージです。そうすれば予定を全部ずらしたり入れたりできるため調整がしやすくなります。例えば突然いい出会いに恵まれても調整できるためうまく時間を練習していきます。忙しさの中に余裕を作るのではなく余裕の中に忙しさを作りましょう。貴重なチャンスをしっかり掴むことです。予定と予定の間に一定の時間を設けていざという時に時間を練習できるだけ余裕を作っておく。出会いの可能性に気づく30の言葉。その12。出会いに行くことは健康習慣。あなたにはどんな健康習慣がありますか。栄養バランスの取れた食事、定期的な運動、カラオケの掃除作戦、記念、禁酒、夜間半身浴、マッサージ、肌診療で抑える習慣、友人との喋り、人によって様々な健康習慣があるでしょう。ここにもう一つ出会いと健康につながり。出会いがどうして健康につながると思ったら、出会いと健康にはきちんと関係があります。初対面ではどこと緊張します。適当な緊張が加わって気持ちがギュッとしまいます。言うと出す必要があったり、恥ずかしさに耐えたりしますが、その分だけメンタルが鍛えられます。出会いに関連は物理的な要素だと思います。動かなければいけませんが、お互いが少々鍛えることができ、筋力、体力のデータを教えていきます。新しい人と出会うと刺激や変化を得られ、僕の要望につながります。話すときは口を動かすことになるでしょう。おしゃべりといろいろ口を動かすだけでなく、頭を動かす必要があります。たくさんの喋りをすることはコミュニケーション能力の発達を促すだけでなく、脳の健康にも有効です。いろんな話を聞くことでいろんな学びがあります。もちろん、笑うこともあるでしょう。場合はストレス発散にも有効です。出会いとはいえ、健康に有効な要素がギュッとなっているのです。健康な連帯者あなたの近くに聞きして連帯者がいるなら、その方の様子を観察してみてください。きっと、その方は日頃からいろんな人と出会っていることでしょう。自分から出会いの場に行っているでしょう。知らない人も何に声をかけているでしょう。日常的に出会いの機会があって、普段からいろんな人と出会うことを楽しんでいるはずです。健康なら出会うのではありません。出会うから健康でいられるのです。いつまでも新しく健康でいたいなら、日頃から出会いを求めていきましょう。出会いに行くことは適当した健康習慣なのです。健康習慣の一つとして出会いに行く。出会いに行く可能性に気づく30の言葉。その13。その人に出会うと自分の限界値を伸ばせる。出会いの素晴らしさの一つ。それは自分の限界値を伸ばせることになります。私たちは普段無意識のうちに限界値を設定しています。ここまではできるだろう。これ以上はできないだろう。といった前に他の不可能の境界線を設定しています。自分の中で努力の良心が形成され、それに従って努力しています。限界値は超えられない。限界値を超えられるはずないと思い込みながら生きています。勝手に限界値を設定していて潜在的なパワーを抑え込んでいます。しかし、世の中にはそういう人がいるものです。自分は100の仕事をしているつもりでも、世の中には120や150の仕事をしている人がいます。自分はしっかり努力していると思っていても、それ以上に努力している人がいるもの。自分では良心を持って仕事をしているつもりでも、さらに高い良心を持って仕事をしている人がいます。すごい人はスピードといい努力量といい結果といい圧倒的です。なんてすごいのだろう。世の中にはすごい人がいるものだ。そう思った瞬間です。すごい人と出会うことで自分が持っていた限界値は現状を納得させます。もっと結果を出している前例を学びにすることで確かに一定します。上限を超えた努力をしている人がいるとそれに触発され、もっと自分も頑張りたくなります。自分の中で良心が壊れ、ショッパーなはずで、ショッパーなはずで、封印されていた潜在的なパワーが発揮されるようになります。すごい人と出会うことであなたの限界値になるようです。限界値を伸ばしたいならすごい人と出会えばいい。限界値を伸ばしたいならすごい人と出会ってください。同業の人でもよし、医療の人であっても構いません。職種や業種は違っていても、良心は通じることがあります。メディアを通して知るのもいいですが、やはり直接なのが一番です。直接なのと一番インパクトがあります。思い切りで素直に感動して尊敬のようなことです。その人を人生の師としても構いません。すごい人と出会えば運命の出会いになる。すごい人と出会いましょう。すごい人と出会えば運命の出会いになります。すごい人と出会うと感動と衝撃が強くてしばらく頭が悲しみますが、どうか勇気を出してください。世の中にはこんなすごい人がいるという現実を知ることも適当した勉強です。すごい人と出会うと、なかなか学べないものがあります。自然と意識が高まり、謙虚になります。自分の限界値を伸びていき、潜在的なパワーを発揮するようになります。すごい人と出会って、自分の限界値を伸ばし、潜在的なパワーを発揮する。出会いの可能性に気づく30の言葉。その14、才能を伸ばすには出会いが必要。才能は、いろいろな人と出会うことで伸びていく。才能が伸びないんでいる。そう思ったら、出会いに行きましょう。最後の問題点は、出会いが少ないことが原因です。同じ人間関係であれば、同じような価値観や考え方しか知ることができません。同じ人間関係は、意向性が大切ですが、刺激や変化が考えます。刺激や変化が考えると、成長を生み出してしまいます。ワンパターンの環境で最後を伸ばすのは、なかなか難しいのが現実です。最後を伸ばすには、出会いがあります。最後の問題点は、出会いに行きましょう。出会っても、時間の無駄と考えないことです。出会いには、一つもありません。出会っても、時間の無駄と考えていくから刺激の変化が得られる最後の問題なのです。どんな出会いも何かの刺激があり、学ぶことが成長できることがあります。最後を伸ばすには、出会いがあります。いろんな人と出会うことで、いろんな価値観を吸収して、物事の理解力が高まります。視野や世界観が広がって、想像力や発想力が豊かになります。心を打ち立てるような出会いも大切です。世の中にはどんな人もいるのか。個性的でユニークな価値観がある。こんな価値観もあるので、こんな考え方もあるので、これはすごい。と、驚く出会いがあると、あなたの中に新しい価値観が取り込まれます。人の理解力が高まると、何らかの形で仕事も生かされます。どんな仕事も人が安定しているため、人の理解は仕事力もつながります。その結果、ますます才能が伸びていくのです。どんな人も一つは聞いているところがある。たとえ、暗い人と出会っても無駄ではありません。無駄と思うのは自分の価値を知っているだけです。どんな人も一つは聞いているところがあります。たとえ、多様な層に入手であっても、必ずどこかに聞いているところがあります。自分より優れているところを見せ、謙虚な気持ちで学んでいけば、今度の力が参考になるはずです。何か最後の人と出会おう。何か最後の人と出会いましょう。英語には知りません。出会う時には純粋な気持ちになることが大切です。完了な人と出会うのもよし。出会って接していると自分も影響を受けて、思いやりや慈しみの心が養われていきます。相手のように自分も判断が一緒になっていくでしょう。プロと出会うのもよし。世の中には一例を考えて専門家がいます。プロと出会ったら、何度は何であれ、素直に感覚してください。相手の才能に嫉妬するのではなく、モチベーションに変えることです。なんて素晴らしいのだろうと思った瞬間、自分もどうしていないと、体が崩しているはずです。不思議な人と出会うのもよし。ことができないなら困ります。その出会いを通して、自分に足りない部分を気づかせています。いろんな人と出会うことで、価値観を吸収していけば、自分の才能がより認められていきます。なぜ世の中には様々な人がいるのか。それは様々な価値観の上で、もっと心を大きくしなさいという現代のメッセージです。才能を伸ばしたいなら出会いに行くことです。才能が伸びないなら、ますます出会いが必要です。才能はいろんな人と出会うことで伸びていくのです。出会いを通して才能を伸ばしていく。出会いの可能性に気づく30の言葉。その15。出会うことと仲良くなることは違う。仲良くなるためには相手と付き合っていることが必要。 であることと仲良くなることは違います。であることができれば仲良くなる。そう思っているなら残念ですが、ないです。であって仲良くなるケースもありますが、仲良くないケースも少なくありません。特に相手が雲のような存在であれば、であることができても仲良くなるのは難しくなるのが一般的です。有名アーティストと菅の関係。例えば、有名アーティストと菅の関係です。菅が有名アーティストと出会うことができます。会場に出て挨拶をしたり、握手をしたり、サインをもらったりすることはできるでしょう。しかし、友人関係になるのは難しいのが現実です。そこには強い上下関係があるからです。同じ人間同士であるもの、実力、実績、名声といったリスペクトされる要素の大きな差があります。相手と仲良くなるためには、お互いに付き合っていなければいけません。有名アーティストと仲良くなりたいが、自分が有名アーティストになることです。有名アーティストは有名アーティストと仲良くなります。実力、実績、名声といったリスペクトされる要素を身につけることです。そうすれば、話や価値観の合いやすくなるため、同行し、仲間意識の名前で仲良くなります。付き合っているという点が重要なのです。リスペクトされる要素。であるのは簡単です。仲良くなるのは難しいのです。あなたに会いたい人がいて、その人と仲良くなりたいが、まずその人と同じレベルで自分を高めておく必要があります。明確な尺があるわけではありませんが、ちょっとで言えば、リスペクトされる要素です。完全に同じである必要はありませんが、少なくとも早いぐらいにはなっておくことです。実力を身につけ、実績を積み上げ、知名度を上げて、リスペクトされる要素を高めておくことです。そうすれば、出会いだけで終わらず、仲良くなります。対等な関係があるからこそ、友人関係に発展します。自分のレベルが高めれば、他の様子の人とも仲良くなる。自分のレベルを上げるには、時間も労力も高い、努力と強化となります。もちろん、自分の高めるためには、相当のお金も必要になりますが、だからこそ、挑戦する価値があります。相手と同じレベルまで自分を高めることができれば、仲良くなるのは、その有名アーティストになりません。レベルが同じ際では、他の様子の人とも仲良くなります。レベルの高い人間関係が生まれるのです。相手と出会うだけでなく、仲良くなりたいなら、その人と付き合いぐらい自分を高めておく。出会いの意味と可能性に気づく30の言葉。その重力。出会いと出会った後のあなたは別人。あなたはある時、ある人と出会いました。出会いと出会った後の自分は別になっていることに気づいてください。何も変わっていない。いつも通りの自分。そう思うかもしれませんが、誤解です。確かに、来年は同じかもしれませんが、来年に変化が生じています。誰かと出会うことで、あなたの中では新しい記憶ができました。新しい知識や知恵を学びました。価値観や考え方を知ることもできました。おかげで知恵の評価に理解力も向上しました。いい思い出もできました。新鮮な刺激のシャワーを浴びて新鮮な気持ちになりました。見た目は同じであっても、あなたの来年では変化が起こっています。つまり成長です。一つ一つは小さなことかもしれませんが、成長であることは間違いありません。あまり小さなことなので自覚しにくいことですが、少なくとも変化が生まれています。あなたの中で小さな革命が起こっていると言ってもいい。自然に起こることなので特別という意識はないかもしれませんが、未来につながる小さな革命は事実です。こうした成長に続くことが大切です。出会いと出会った後のあなたは別人になっている。新しい自分と出会いたいなら、なおさら出会いに行くことです。誰かと出会えば刺激と変化で新しい自分に生まれ変わります。どんどん人と出会っていきましょう。出会った意味でレベルアップしていきます。初対面は恥ずかしくてもそれだけの価値があります。誰かと出会うことは新しい自分に生まれ変わること。自分を変えるべきことは人生を変えるべきことでもあります。恐れず、ためらわず、恥ずかしがらず、出会いに行ってください。出会いや緊張が強い分だけ大きな価値があります。会うのが恥ずかしいと感じる出会うこと、出会う価値があります。出会いと出会った後のあなたは別人になっているのです。人と出会った後に自分が生まれ変わっていることに気づく。出会いの意味と可能性に気づく30の言葉。その理由なら、この世で最も不運なことはすごい人にたくさんいっぱいしまうこと。この世で最も不運なことは何か。それはすごい人にたくさんいってしまうことです。すごい人にもかかわらず、タイミングが良かったり、偶然が重なったりしてたくさんいってしまうことがあります。たくさんいっていではないか。ラッキーなことではないか。そう思うかもしれませんが、ここに落ちがあります。確かにその瞬間は幸運に感じますが、長期的に考えると事情が変わります。たくさんいってしまうことも出ない。たくさんいってしまうことも出ないがあります。すごい人にもかかわらず、努力も労力もなく、簡単に会ってしまうと、出会いのあなたに流せます。これは心理的な作業です。簡単であること、出会いのあなたも捨てていくのは人間です。簡単にやると、むしろ内に相手は人間でしまいがちです。本来はすごい人に会うことは奇跡的なことですが、簡単に会ってしまうと大事です。奇跡なことのように、奇跡感もされます。奇跡的簡単に会える人なんだねと思うと相手の価値になされます。心の中で無視に相手を感じてしまいます。せっかくの奇跡的な出会いが無視になるのです。こういうことのことなことはありません。だから、すごい人にやってしまうことはこの世で最も不運なことです。すごい人と会うために出会うのは誰もない。本来すごい人と会うためには手間暇がかかります。お金が当たることも少なくありません。苦労の努力も必要です。それでいいのです。出会うのは大変だからいいのです。出会うのに手間暇をかけて苦労しますが、だからこそ、あとの感動に変わります。相手のことを大事にしようと思います。手間暇をかけて愛があったと思う気持ちが、この出会いを大切にしようという気持ちに変化されます。人の出会いをますます大事にできるのです。奇跡の出会いを本当の奇跡の出会いにできるのです。すごい人と会うのはお金も時間もかかりますが、これは普通のことだよねと思うことです。すごい人と会うために手間暇をかけるのがいい。そして、お金や手間暇をかけた方が出会いをさらに素晴らしくできます。すごい人には手間暇をかけて出会いを見せる。出会いの可能性に気づく30の言葉。その18。出会ってる2人されたのは充実した出会いができた証拠。出会ってる2人されることがあります。出会いとは肉体的にも精神的にもストレスを感じやすい場面です。出会いとはいえ体力を使います。愛に髪に体を動かすため体力を使います。普通に話したり笑ったりするだけでもある程度の体力を使います。小さな差も積み重ねると大きくなります。肉体的な差だけでなく精神的な差もあります。緊張したり気を使ったりしていくうちにだんだん疲れが溜まってきます。時にはストレスを感じたりして増えたり気が汗をかいたりすることもあるでしょう。どちらかというと肉体的な差より精神的な差の方が大きく感じるはずです。そのために短い時間であっても出会った後ぐったり疲れを感じることが多いのです。人付き合いが苦手だと自己嫌悪になったりなんて私は情けないのだろうと自分を責めたりすることもあるかもしれません。ぐったり疲れを感じてもいい。ここで気づいてほしいことがあります。出会ってぐったり疲れることは悪いことだと考える人がいますが、それは誤解です。ぐったり疲れるのは悪いことです。充実した出会いができた証拠からです。出会いで疲れるのは正常。そもそも出会いで疲れるのは正常です。出会いは本来公開する中で疲れやストレスを感じるものです。普段から写真で一緒と接するのは別ですが、初対面の相手であれば緊張したり気を使ったりするもの。疲れることは悪いことだと考えないでください。出会ってぐったり疲れて OK です。怪我したわけでもなければ、病気になったわけでもありません。温かい風呂に入って体をマッサージして、ぐずい眠れば翌日には回復しているでしょう。むしろ充実した出会いができたことを喜んでください。充実した時間だった。今日も素晴らしい出会いができたねと自分も思いましょう。疲れたことを満足と感じることです。満足を感じれば疲れは回復も早くなります。出会ってぐったり疲出会いの意味と可能性に気づく30の言葉。その19。交際成立はゴールではなく新しいスタート。好きな人ができて恋をする。会話を楽しんでお互いの理解を深めていく。一緒に食事をしたり出かけたりして思い出を増やしていく。どんどん精神的な距離が縮まっていき、両思い相思相愛の状態になれば、めでたく交際が成立です。交際が成立すれば大きなグリーンができたと言えるでしょう。交際までに時間がかかっていることを喜びも反動も大きいでしょう。しかし、交際が成立したとはいえ、放置しているだけではありません。じっとしているだけで自然と愛が深まっているわけではない。もう一度安心と思って交際を放置していると、深い関係はどんどん離れていきます。放置は無関心と同じこと。たとえ交際関係が成り立っていても放置を続けていると愛が深まることが重ねてしまいます。コミュニケーションの量も回数も減っていき、いずれ自然消滅になるでしょう。交際が成立しても引き続き愛を深めていくことが大切です。愛を深めていることはありません。交際をゴールとするのではなく、新しいスタートと考え、引き続き深い愛を深めていきましょう。たくさん話をして、もっとお互いの理解を深めていきましょう。コミュニケーションは電話やメールでも OK です。やり取りの頻度は全てではありません。きちんと気持ちが伝わらないような頻度は少なくても大丈夫です。たくさんデートして、もっと思い出を増やしていきましょう。気になる場所に一人で出かけるのもいいですが、2人で出かければ楽しい時間を共有できます。手を繋いで頑張るだけでも心地よい時間を過ごせるでしょう。少し高額ですが、深い愛を深めるなら大きな意味があります。高級レストランで食事を楽しむことも立派な思い出の一つになります。記念日はプレゼントを贈るのも大切です。もう付き合っているのならわざわざ贈らなくてもいいだろうという言い方がわかりません。交際が成立してからもプレゼントを贈る習慣は続けると良好な関係が長続きします。時間があれば一緒に旅行をしましょう。二人で思い出をつく絶好のチャンスになるでしょう。お互いの知らなかった一年の週チャンスもなるでしょう。交際を始めてからも二人のイベントを大切にしていれば愛情だけでなく愛着も加わっていきます。愛着は二人を結びつける大切な要素。愛着がなればますます二人の関係は密なり強い関係になります。二人の関係がさらに深まるようアクションを起こしましょう。交際が成立してからも深めて行動を続ければ二人の関係は安心です。交際成立はゴールではなく新しいスタートなのです。交際が成立してからも愛を深める努力をする。出会いの意味と可能性に気づく30の言葉。その30。今思えば、あれが運命の出会いだったという瞬間のすることが人生の醍醐味。最初のうちは運命の出会いかどうかわかりません。運命の出会いは後になって終わります。最初は平穏な出会いであっても、だんだん関係が深まって、気づくが親しくなっていることもあるでしょう。出会ったときは、苦手な人であっても、あるきっかけがあって、なければならない人に発展することもあります。第一印象は最悪でも、第二印象、第三印象がすばらしく、後から変わることもあるでしょう。人生は意外と連続です。 人生の醍醐味とは、人生の醍醐味とは何か、今思えば大半の年代だったという習慣をすることが人生の醍醐味です。人間関係は倍に似ています。時間が経つにつれて成熟していき、味わいが深くなります。最初は酸味があっても、後から甘みが変わることがあります。時間のかかった人間関係ほど美味しい関係はありません。出会いは普通であっても、そういう運命である可能性は十分あります。出会った瞬間に全てを決めつけないことです。出会いの可能性に期待しつつ、なお深めていきましょう。時は、喧嘩も大切です。喧嘩は本音をぶつけないです。本音をぶつけたら特別な関係になることも珍しくありません。数年後、今思えば大半の年代だったと、二人で笑える関係は最高です。これ以上幸せな時間はありません。人生は今思えば大半の年代だったという感じがあります。今何年代を吸っていこう。あなたは今思えば大半の年代だったという出会いがありますか。もしないなら、今から種をまいていきましょう。小さな出会いや普通の出会いを大切にすることです。今からでも学びます。出会いを予想することはありません。小さな出会いでも普通の出会いでも OK です。小さくて普通の出会いの中に運命の出会いが流れ込んでいます。どんどん良心関係が深まらなくてもかまいません。少しずつ仲良くなっていい。複雑なデータを見ながら深まっていく関係も面白い。3年後、5年後、10年後の深みに期待しましょう。今思えば大半の年代だったという人は幸せです。人生は今思えば大半の年代だったという感じがあるのです。今思えば大半の年代だったという出会いをする。出会いの意味と可能性に気づく30の言葉。まとめ。その1、出会いの意味を考える。その2、出会いで複数の面白さを楽しむ。その3、出会いにあたり風を持ち込まない。全ての出会いに感謝する。その4、出会いに最後は無関係であることに気づく。その5、心が乾いたときは新しい人間関係より今の人間関係を大切にする。その6、芸術鑑賞によって感性と観察力を養い出会いを高める。その7、いい人との巡り合いも嫌な人との巡り合いもいい出会いと考える。その8、人生の後悔を減らすために出会いに行く。その9、まず自分が素敵な人になる。その10、小さな出会いを大切にする。その11、どんなに変わっていても必ず自分と合う人がいると信じる。その12、一生のうちに接点のモデルの数を意識して一人一人の出会いを感謝する。その13、出会ではなく出会わせていただくと考える。その14、偶然の出会いを起こせず何らかの意味を見出す。その15、新しく友人をするより今の知り合いと仲良くなって友人に帰る。その16、素敵な出会いをするために言葉に心を大切にする。その17、一人で行動する機会を作って再生と自立心を養う。その18、友人も安心しない。自分も友人もルールから抜け出すことを要する。その19、いい出会いがあるからいい出会いがあったと言おう。その20、出会いの本質に気づく。その21、予定と予定の間に一定の時間を設けていざという時、時間の練習できるだけの余裕を作っておく。その22、健康習慣の一つとして出会いに行く。その23、すごい人と出会って自分の限界を伸ばし潜在的なパワーを発揮する。その14、出会いを通して才能を伸ばしていく。その15、相手と出会うだけでなく仲良くなりたいならその人と付き合う自分を高めておく。その16、人と出会うために自分が生まれ変わっていることに気づく。その17、すごい人が手のひらをかけて出会いを見せる。その18、出会って訴えた時は充実した出会いができたと考えて喜ぶ。その19、交際が成立してからも愛を深める努力をする。その30、今思えば大半の年代だったという出会いをする。